はい、出エジプト記の26章を開いてください。出エジプト記の26章です。で、私たちの学びが会見の天幕のところに入っています。この幕屋ですよね。はい。で、前回のおさらいをしたいと思いますけれども、神がモーセを通して私がここに住むとですね、この言われたところですね。そしてここから私は語ると、この言われたこの幕屋をこの作りなさいと命じられたわけなんですね。で、聖書ではもうこの神のご計画の中で初めから終わりまでね、この神と共に住むというのが大きなテーマになっているわけなんですね。エデンの園ですね。あれある意味で神の家ですよ。ですもそこに神がおられて、そして住むとですよね。このだから住むっていうのはね、親しみを持つ、近くにいるですね。交わるとか、そういうのも全部含まれて意味での住むですね。ただなんか一緒に住んでて、ね、物理的に住んでるっていう意味ではなくてね。で、そこから語ると、この神が言われて、で、この例えばアブラハムの時代ですね、孫であるヤコブが、この一人で、石を使って枕にして寝ていた時に天からのはしごがあってね、でそれで、主がそこで語られて、ここが神の家だって言ったんですね。で、神の家ベットエル、エルっていうのは神なんだけど、ベットっていうのがこの家でね、ベテルっていうふうに呼ばれるようになってですね、そしてこのモーセに通してこの幕屋が与えられて、そして後にソロモンが建てたこの神殿は、これは2倍の大きさになりますけども、寸法とか何ですか、形は同じで、寸法とかですね、寸法じゃない、何て言ったらいいな、倍率っていうのかな、比率ですね。で、それで神殿ができ、やっぱりそこを神がご自分の名前を置くと言われたところですね。で、それで、新約時代の間にもこの神殿はあったんですけれども、この聖霊が下ってからですね、弟子たちの間に、で、今度は私たちが聖霊による神の宮なんだと、私たちが神のこの家なんだっていうふうにね言ってます。だから今直接この今学んでいるこの幕屋ですね、直接関連するっていうのはね、まさに私たちなんですよ。教会が礼拝を捧げているというところに直結していきます。そして将来イエス様を戻られて、イエス様が神殿を建てられます。そして最後に新天新地があって、この新しい天と新しい地ですね、天からエルサレムが戻って降りてくるって書いてますね。で、そこにこう書いてありますけども、黙示録の21の3節に、見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられると。やはりこの神の幕屋が降りてきて共に住むっていうところで終わるんですよ。初めから終わりまで、もう神のご計画の中で共に住むということが、もう神様の御心ですね。なのでね、礼拝来てよとかね、私たち口酸っぱくして話すわけですよ、ね、だからもちろんこれはね、儀式的になったりとかね、心伴わないでね、なんか義務的になるとかそういうのは違いますよ。けれども、この神の前に出ていく、で共に出ていく、で今は神の家と呼ばれているこの教会ですね、神の御心そのものであります。で、地上の幕屋っていうのは天にあるものの模型だということを前回見ました。なのでこの型に示された通り、この作りなさいとですね、こうはっきりと細かいことまで、先ほどもねキュービットの話してくださいましたけど、よくもまあこんな細かいね設計図をっていうのはあるじゃないですか。けれどもなんでかっていうと、これは実体が天にあって、そしてその模型とか影っていうのかな、それがこの地上にあるがゆえに、 その勝手に自分たちで、あ、これがいいやって思うものではあっていけない。神が作られているものを私たちが正確、私たちというかモーセが正確に作るようにしていかなければならなかったわけなんです。で、中身が何かと言いますと、まず中心の中心ですね。一番の中心部分というのが、そうですね、こっち見てくださいね。契約の箱というのがあるわけですね。で、これはアカシア材っていう硬いね、この、木材を、これで金の覆いを、金で覆ってですね。そして中に、実戒の書かれている石の板を置くんです。だから契約の箱って言われるんですね、この。そして、上にですね、純金で作った蓋があります。これを、なだめの蓋と言います。で、このケルビムっていうのが、この天使長なんですけどね、翼をね、この、2つのケルビムがこう覆うようにしてこういうふうになっている。これは礼拝している姿なんです。神を礼拝している姿で、エゼキエル書にね、そのケルビムの姿が出てきますし、黙示録4章もそうかな。礼拝をしています。で、その間から私は語ると言われたんです。で、これが中心の中心。で、至聖所、聖所の中のさらに聖所という意味ですね。最も清いところ。で、これが一番この聖所の中で、奥にあります。この垂れ幕って今日勉強しますけれども、この奥のところですね。ここに一つあるわけですね。ここですね。こっちから入るんですよ。この東側から入って西側の方に向かっていって直線に行くって、で、ここが、まあ年に一回しか入らないんですけども、大祭司が。で、これがあると。まさにこれは神の御座そのものを表していて、そして贖いの蓋には血を振りかけるんですね。年に一回罪の清めのため、罪の許しのためにですね。で、これはイエス様が、この第一ヨハネの2章かな。贖いの供え物と訳されてますけど、これがなだめの蓋と同じ言葉が使われてます。イエス様がなだめの蓋になってくださったんだと。イエス様が神の怒りを受け取ってくださったんだ。なだめになってくださったんだと。だから私たちはそれに本当にあやかってるわけです。そして、もう一つ手前の方ですね。手前の方に、この机があります。で、この机というのが臨在のパンと言われて、神がおられる神の前に備えられたという意味で臨在のパンの机ですね。12個のパンがあります。で、これを週ごとに取り替えてですね、神の前に備えるわけですけれども、で、これがイスラエル十二部族を表していまして、十二個ですからね。で、しかもパンというのは、この命ですね、これがなければ生きていけないですね。ね、私たちはね、なかなかわかりません。この、どうでしょうね、飢えるほどお腹空いたっていう経験ありますか？私ないですね。ないよね。だけど私が命のパンですとイエス様言われた時は、意外にそういうこともね、実感している人たちが聞いていたと思います。本当に命を救うようなそういうものですよね。で、これをイエス様は、私は命のパンだと言われて、これやっぱりここもイエス様の命が現れてるんですね。で、この向かい側ですね、これが燭台と言われて、7つの枝が出て、これアーモンドの木を模してるんですね。アーモンドの木を模していて、こうですね、これですね。で、この上のところに、灯火皿、皿がこう7つあるわけですよ、全部で。で、ここに、この調合した油を入れて、いつもそこが灯火があって光があるようにするわけなんです。で、これでイエス様が、私は世の光であると言われましたですね。世の光だと。そして、私たちはそのキリストにあって世界の光になっているということも書いてありますよね。で、油っていうのは精霊を表しているっていうのも後で勉強してみたいと思うんですけれども、こういう感じで、この聖所と聖所の中にある、この主なこの祭司たちが使えていくね、用具っていうんですか、祭具とも呼びますけど、これ祭り事をする時の用具ですね。祭具とも言いますが、これを紹介していました。で、今日はですね、26章は幕屋の中で、まあ中心的なものというか、幕屋が幕屋って言われるゆえん、幕について見ていきます。幕で、遊牧民って分かりますよね。遊牧民分かりますか。このベドウィンとも言いますけれども、今でも実はいるんですよね。アブラハム、イサク、ヤコブの時にテントを張ってです、天幕。 天幕って言っても今みたいにビニールでね、あのこのテントを張るんじゃなくて、あのなんかこうあの、毛を使ってみたり、ヤギの毛を使ってみたりですね、まあ、そうやってあの、まあ、あっち乾燥してますからめったに雨も降らないのでね、であのそういうものを使ってね、あのこの生活をしてる。で僕も聖地旅行行って、ですね、エジプトも行ったし、ヨルダンも行ったし、イスラエルも行きましたけど、全部にいました、ベドウィンが。うん、あの本当不思議ですよ。だってアブラハムの時代からやってるんだから、3000年経ってますよ。4000年経った、4000年、4000年変わらないんですよ。でね、羊も飼ってるからね、そういう人たち、たくさん羊通るんだけど、どんなに車がねたくさん通ってても無視するんだよね。彼らにとってね、近代のね法律ってないようなもんだね。あれ国境を渡ってもなんか咎められないような勢いがありますね。うん、まあ、そういう人たちがいるんですけど、で天幕で、なんで天幕にしてるか分かりますか？普通にこうね立てないで、理由は移動するからです、ね、家畜を飼うときに移動するじゃないですか。で移動する、このイスラエルがアラノの旅をしているので移動するわけなんです。だからすぐに取り外しができるようにならなきゃいけない、取り付けができるようにならなきゃいけないということで、この天幕をする。であとは幕を張るということは、何をしているかというと、仕切りを作ってるんですよね。例えば以前、あの以前というか、そうですね、あの被災するときに、あの洪水であろうが津波であろうが地震であろうがね、被災した人たちが公民館とか体育館とかで、そうするとすぐに作んなきゃいけないのは何ですか？仕切りですよね。あれがあるかないかでも全然違います。で神が住まわれるところも仕切りを作るわけなんです。聖なるところとそうでないところを区別するわけなんです。でこれがとっても大事ですね。どうでしょう、私たちね、毎週ね教会来てるってね、すごい恵みなんですよね。でね、こう分からなくてもね、こう普通に何か物事を考えるときも、礼拝生活を守ってると、あ、これはこうだなっていうふうにね、こう神が言われてるように、こうなんかやっぱ見ていくことができるわけなんですよ。けれどもそうでなかったら、どっちなのかなってこう思うわけなんですよね。例えば、まあ、自分で言うのも変なんですけど、この前は、登戸の方ですかね、カリタスっていう学園が多くの、子がね刺されてね、でそれで誰がこう言ったなんだかって非難しやっこしてるじゃないですか。で、まあ、そこカトリックなんですよ、教科、学校なんだよね。そして、愛という意味なんですね、カリタスっていうのはね、アガペなんですよ。で僕はそこでね、じゃあこの子たち何やったかなって、でね、こう刺された子がね、他の子の方がもっと重要だから、他の子にこの手当てしてくださいとかね、こう言うんだってね。うん、とかあとはそこにずっと勤めていたシスターって、修道場の人ですけどね、シスターの先生がやっぱり冷静に、そしてただ憎むんじゃなくてね、そのまあでも犯人の人はもう死んじゃったけどさ、そういう人たちを憐れんでいくようにしようとかね、こう見方が違うんですよ。わかります？そういう悲惨なことあっても恨んだりとか、あとは何でしょうね、これがなんか罰が当たったんだとか、いろいろあるじゃない。そうじゃなくて、キリストのように動いていく、イエス様言われたように動いてるじゃないですか、ですね。だからこういう自然に見方は作れる。でちょっとそういうふうに変な考えは、だからそれをね、清いって意味なんです。これを清いって言いますね。清め分かたれてるんですね。その普通に考えとは違う神の考えに生きていくっていうですね。だから清さっていうのはとっても大事になるんですね。でその仕切りを作っていくのが、この幕の役割で、そして私たちはキリストにあってこの神のところに近づいていくと、この幕の中で神に仕えていくわけですけれども、で私たち自身もその主に捧げていくというか、この祭司と同じようにね、霊的にそうなんですが、この一つ一つがこのキリストを表しているということを見ていきます。ですか？ではね、1節から6節ですね。いいですか？幕屋を10枚の幕で作らなければならない。幕はより糸で織った亜麻布、青、紫、黄色のより糸を用い、衣装を凝らしてそれにケルビムを織り出さなければならない。 幕の長さはそれぞれ28キュビト、幕の幅はそれぞれ4キュビトで、幕は皆同じ寸法とする。5枚の幕を互いにつなぎ合わせ、もう5枚の幕も互いにつなぎ合わせる。そのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁に青い紐の輪をつける。もう一つのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁にもそのようにする。その1枚の幕に50の輪をつけ、もう一つのつなぎ合わせた幕の端にも50個の輪をつけ、その輪を互いに向かい合わせにする。金の留め金を50個作り、その留め金で幕を互いにつなぎ合わせ、こうして一つの幕屋にすると。で、ここの、写真というか、この、なんですか、CG で作ったね、あのコンピューターのグラフィックで作ったものですけれども、はい、じゃあ最初に戻ってですね、幕をね、28キュビットが長さだと。いいですか？幅が4キュビット。あ、その前にごめんなさい。ちょっとその長さの前に、この、撚り糸で作ってるって言うんですね。まず、亜麻布っていう白さがありますよね。で、この亜麻布っていうところを聖書で見てくると、清さとか正しさっていうのが出てくるんですよ。ですね。そして、撚り糸ですね。撚り糸っていうのはもうこれ、伝道者の書にもありますけども、1人が打ち負かされても2人なら立ち向かえる、3つの撚り糸の糸は簡単には切れないっていうですね。この、一緒になることによって、この強くなっているっていうか、これ実はイエス様の姿を表してるんですけれども、その今見てるこの亜麻布が清さですね。イエス様の純粋さっていうか罪を犯してないお姿でありますね。そして、糸としては、青色が使われてます。青というのは天を表している。この天がですね、青空が広がっているっていう言葉がありますね。この神様が臨在されているところですね、天においてですね。そして、この、次に、紫というのは、このイエス様が十字架につけられるときにですね、この紫の衣をまとわされたんですけども、王であること、ユダヤ人の王とイエス様が呼ばれて、そして十字架につけられていくわけですけれども、その王なるキリストが現れている。それから緋色っていうのはですね、濃い赤です。あの血の色ですね。つまり罪への血を流したということを表しているんですね。それぞれにこのようにイエス様に関わるですね、色が出てきてですね。で、ケルビムが出てくるんですよ。ケルビムがおられているんです。で、ケルビムというのは先ほど話しましたように、神の御座のところに仕えているこの天使長ですね。で、エデンの園においてもですね、この入り口のところで、この炎の剣を持って、守っていたということが書いてあるわけなんですね。このようにして神の御臨在を守っているかのようにですね、このケルビムがこのおられているわけなんです。だからイエス様の働きがあって、そしてケルビム、つまりこの礼拝のところにこのケルビムがいて、そしてかつ外からのこの、攻撃というか、そういうのを守っているという、こういうイメージがこの、この幕屋の中に、この幕の中にすでに描かれているわけなんです。で、28キュビットですね。で、ここの長さなんですけど、実際の長さが重要なよりも、この寸法というかね、この形が大事なんですね。答えを最初から言ってしまいますと、全体の長さが30キュビットなんですよ。ですね。で、そしてこの幅が10キュビットなんです。で、10キュビットだから 4.4メートルぐらいからですね。で、こっち30キュビットで、その長さが。高さも10キュビットぐらい、10キュビットなんですよ。ね。だから3対1になってるんです。で、ここ、しかもここで、後で説明しますが、垂れ幕、至聖所と聖所を仕切る垂れ幕があります。で、ここが、ここの幅が10キュビットなんですよ。つまり、この至聖所の方は立方体になっています。そして、こっちの聖所の方が2対1ということの長方形になっているわけなんですね。で、28キュビットで、 この覆いをしますとですね、わずかにここを少し開くんですよ。1キュビットぐらいだから、こんくらいね、ちゃんと垂らしたとしたらこんくらい開くんですよ。でこれが実はミソで、これから学ぶこれね、イメージをあのね、これが 見てね、視覚でね、あのこの清さをよく表しているというのを説明していきますね。あの子供に話すと結構子供って方がね、逆にこうあのなんていうのかな、難しく考えないで理解してくれるんですけど、聖書における血というのはアダムが罪を犯した時以来呪われたものになったっていうのが書いてある。地が汚されてしまったっていう概念があります、ですね。そして天というのはもう神がおられるところなんです。完璧なところなんです、ですね。でこの上から来るものはこの神の良さが上からの賜物ということで平安が与えられるとか、ね、この憐れみがあるとかね、そういうものでこの、あるんですけど、地上のものっていうのはそういう悪いものがあるよというか、この不完全な人間が住んでいるところです。だからヤコブの手紙の3章の15節に、そのような知恵は上から来たものでなく地上のもの、肉的で悪魔的なものだって書いてあって、これ苦々しい妬みとかね、利己的な思いをね、地上のものだってこう言ってるんですね。わかりますよね、なんとなくね、こう妬みとか利己的なものとか争いとか抽象とかね、そういうものは地上のもので悪魔的で肉的なものだ。なので今見たこの幕っていうのはキリストを表し、天敵って言ったらいいかな、この本当に、この天に属するこの内容でありますよね。でこれがね、地面にくっついちゃダメなんですよ。地面にくっついちゃちょっと浮かせるんですよ。だからね、このちょっと言い方変なんですけど、クリスチャンって地に足はつけて歩くんですが、現実的でなきゃいけない、常識的でなきゃいけないんですが、身軽である必要ありますよね。ですね、ぴょんぴょんぴょん。あ、そうなんですよ。実はね、あの、レビ記の11章にね、清い生き物と食べてもいい食べ物と、あの汚れた食べ物があってね、あの汚れのね、あの究極なのがね、モグラとかね、あの地の中の潜ってるじゃないですか。で清いっていうのがね、イナゴはね、イナゴ、バッタとかピョンピョンピョン、あと羽もついてるでしょ、身軽なんですよ、いやだからイメージで考えてって言ってるでしょ、イメージで。でこの世には生きてるんですけど、身軽である必要がある。でここではついてないんですね、接してないんですよ、ということが言えます。そしてこれをね、縫い合わせていくんですね。まず5枚5枚に縫い合わせていきます。なのでこの28キュビットでこの5あの、幅が4だから5紙20ですね。で20キュビットと28キュビットが出来上がるわけですね。それで2枚出来上がるんです。でそこの真ん中のところをですね、真ん中のところをね、青い紐で縫い合わせるんですよ。この青い紐で缶があって、金のこの輪っかですね、缶で、そしてこの、なんかスニーカーをこうなんか結ぶみたいな感じ、わかんないけど、その結び合わせて、つまりここに隙間を作ってなければいけないということになるわけなんです。でこれが寸法をよく見ますと、ここの隙間っていうのはどこになるかって言ったら、ここちょうど至聖所と聖所の間のところに隙間ができるんです。ここでも聖女と死聖女をごったにしちゃいけないっていう考えがあるんですよ。この死聖女っていうのは後で説明しますけれども、あの大祭司が年に1回しか入ることができなくて、本当に清いところでちょっと間違ったら死んじゃうところなんですよ。神の御座そのものを表してますから。でそこを、この区別するために、この仕切りがあるところは、そこにおいてもね、仕切りを作っているということ。しかも金でしょ、金というのは、神の栄光を表してます。あのエデンの園でもね、この金が取れたって書いてあるよね。なんでここに金が取れたっていうのはね、あのほら4つの中あの中大河が流れてて、なんでこれ金、なんか成金じゃねえの神様とかって思うかもしれないけど、そうじゃない、神の栄光を表してるんですね。あの時から金があって、そして新しいエルサレムだとガラスのような純金になってる、超純金なんです、超純金なんですよ。だから神の栄光を表している。 で、その金が使われていて、青の紐が使われているわけでしょ。だからこれも神の天の姿ね、この神がおられる天の姿を表しているわけですね。で、ですね、あ、ここまでいってね、ちょうどだから金が出ているというのは、この神の天における栄光がこう漏れちゃってるみたいなイメージだね、これね。で、次行きましょう。7節から。またあなたは幕屋の上にかける天幕のためにヤギの毛の幕を作らなければならない。その幕を11枚作る。幕の長さはそれぞれ30キュビト、幕の幅はそれぞれ4キュビト。その幕11枚の幕は同じ寸法とする。そのうち5枚の幕を1つに、もう6枚の幕も1つにつなぎ合わせ、その6枚目の幕を天幕の前で折り重ねる。つなぎ合わせたものの端にある幕の縁には50個の輪をつけ、もう一つのつなぎ合わせた幕の縁にも50個の輪をかける。青銅の留め金を50個作って、その留め金を輪にはめ、天幕をつなぎ合わせて一つする。天幕の幕の余っている垂れている部分、すなわちその余りの半幕は幕屋の後ろに垂らす。そしてこのうち1キュビトともう1キュビトの、もう一方の1キュビトの天幕の幕の長さで余る部分は幕屋を覆うように、その天幕の両側、手前と奥側に垂らしておくと。はい。このヤギの毛でありますが、枚数が先ほどは10枚だったところを、ここでは、11枚ですね。ですね。11枚で、長さが少し長くなってます。先ほどは28キュビットだったところが、ここでは30キュビットです。つまり、この、わかります?この、周囲のこれかけているですかね、このあれ寸法通りですね、10キュビット、10キュビット、10キュビットだから、この30キュビットでしょ、全部で。だからその地面にすれすれつくかつかないかぐらいの、ものになるわけなんですね。そして先ほど言ったこの5枚5枚なんですけれども、ここの5枚あの6枚5枚になってるんですね、ここで、見てくださいね。でここ実はこの絵ではなかなかわからないんですが、よろしいですか。この絵ではなかなかわからないんですけども、こっちの方が6枚目があるんですよ。これね、折りたたんでるんですよ。こうやって折りたたんですね。ここのところは折りたたんでるんですね。だからこの正面から見るとちょっとそこが折りたたまれてるから、そこは目立ってるっていうか、そういう感じですね。わかりますか。このね、正面っていうのはこういう感じで、これ正面がこうなってるんですよ。で、一番奥に先ほどの幕があって、で2番目奥に今のこのヤギの毛があるんですね。でここだとよく見えないんですけど、このヤギの毛を折りたたんでるのが、このちょっと見える、あのこのちょこっとだけ見える感じかな、この、ああ、うん、でですか。でこのこの境のところはやっぱりこうできてるんですよ。で今度はここがですね、青銅の輪なんですね。青銅って書いてあるでしょ、留め金、青銅の留め金で、そこをつなぎ合わせなさいと言っています。で残りの部分っていうのはこっちの方ね、このここですよ、この部分、姿勢上のこの後ろの部分ね。でこれをこっちの方に垂らしておきなさいっていうふうに書いてあるわけなんです。お分かりになったでしょうか。どうでしょうか。読むだけでは超難しかったと思いますけども、絵を見れば結構わかりますよね。ではヤギの毛というヤギが出てくるところっていうのが、先ほどね、話した、大祭司が年に1回至聖所の中に入るときに、それがね、あがないの日とか大食材日とか、言われる時が、これレビ記の16章に書いてあるんですが、 要は日本人に分かりやすく言うと正月みたいなもんなんですよ。正月に何だろうね、みんな掃除するじゃないですか。清めんだよ、ね、だ神道の影響かな、ね、一年の誇りを取りましょうみたいなねイメージあるでしょ。でここではもっともっとシリアスで、もっとあの真剣に考えてて、このイスラエルの民が犯した罪の一切合切を神の前に持って、それを許していただき清めていただくという、その儀式なんです。大祭司が民のその、代表として行って、でまずは自分のためにお牛をほふってですね、その血を携えていって、そしてこの死聖所の中にまで持っていくんですね。で持ってって、さっきのあれですよ、ほらこのさっきのこの、死聖所の中の契約の蓋、あのこのあのなだめの蓋のところにかけるんですよ。そして今度ですね、ヤギを 2匹用意するんです。ヤギを2匹で、このくじ引くんですね。でくじ引いたら、あの、引いて当たった方はね生き残れるんですよ。これアザエルって、アザゼルかなって言うんですけれども、生き残ってね、でもう一匹の方はほふられるんですよ。そしてそのほふった、その流した血っていうのを、これを、持ってって携えて、そしてこの先っていうのを振りかけるんですよ。7回振りかけ、ね、でこれによって清めるんです。でもう一方は、放つ、遠くまで、エルサレムからですね、このユダの荒野っていうのはこの、皆さんからだとこっち側かな、こっちですね、皆さんが南にいたとしたら、南にいたとしたらですね、こっちユダの荒野、こっちの方ですね、こずっとこの荒野があるんですよね。で視界の方 でずっと遠くまで放って、もう全然チェックしてですね、見えなくなるところまで行くんですよ。そしていなくなったって宣言したら、罪が遠くに取り除かれたと宣言するんですよ。で先ほどのほくられたのは罪のゆえにこの血が流されて、そして清められたと。そして今度はあの生きたのは、生きているのが遠く行ったっていうのは、結局遠くにね罪を引き離したと。詩編にも書いてあります。東が西よりも、西が東だけどっけ、遠いように、私はあなた方の罪を引き離すと、私は罪をもう思い起こさないとまで言ってる。でこのような働きを行うわけなんです。ヤギの毛が使われているっていうのはすごいことですね。一番下のところにこのイエス様の働きが書いてありましたが、あのこの示されてましたけれども、それを覆った外側のところにはこのヤギの、ヤギが、この表しているこの罪の清めと罪が遠くに行ったということをよく表しているわけなんです。そして留め髪のね、金属が変わったでしょ。さっき金だったですよね。こう青銅になるんですよ。はい、で説明します。青銅は神の裁きを表しています。でこれはいろんなところで青銅が出てくるところは神の裁きをよく表していまして、例えば面白いのはね、ケルビムがエゼキエル書に出てくるときに、足とかがもう青銅、もうなんか真鍮って書いてあるけど、バーッなんか青銅みたいなのが光り輝いてるんですよ。でもこのケルビムがいるところのずっと上っていうのが天になってるんですよ。青色なんですよ。だけどこの火があって青銅があってっていう感じで、この神の裁きを表してるんですね。で、あのシナイ山の時のことを思い出してください。神が天から降りてこられた時に、黒雲があって稲妻があって地震が起こって、もうそれは怖い、死ぬかもしれないってイスラエルのために思ったんです。このように天にあるものが地上に降りてくると、それは天の栄光だから、このその地上に来るとその摩擦って言ったら変なんだけど、そのそういうものでこの裁きが起こるわけですね。だから黙示録をね読まれた方はね分かるかと思います。黙示録って大体この2つのね場面が出てくる。何かって1つは天における礼拝があるんですよ。もう光り輝いてるところで、もう無数の御使いが賛美をしてね、そして救われた魂が賛美をして白い衣を着てなのが、今度は地上ではこの災いがぶちまけられてるんですよね。このブワーンとこのいろんな災いが落ちてる、この2つがこうずっとこう出てくるんですけど、で聖堂がこの神の裁きを表してる。だから幕屋を見るときね、外に行けば行くほど聖堂がよく使われます。で中が金なんですね。わかります？外界に接触してるから、外に接触してるから、もっと近づいてるから。 えば礼拝で同じ説教しててもね、罪のことを言ってね、僕こういう経験ありますよ。こうある伝道者のね説教を聞いたら、他の人みんな喜んで聞いてるのに、僕だけなんか暗い思いになってきて、ね、罪の話されるからね、なんか暗くなってったんですよ。で他の人たち喜んでてね、なんかせっかく来たのにってね。で僕もちょっとミーハーっぽかったんですよね、その伝道者有名な人だから。だけどだんだん分かってきました。俺悔い改めてなかったって。悔い改めによる喜び、救いの喜びですよね。そういう違い、同じものを聞いても一方では裁きのように聞こえて、もう一方ではもう本当に恵みに聞こえる、その人の心の状態なんですよね。だからこれがよく表していて、この外側っていうか、このなんていうのかな、神とは違うところにいる心っていうのはこの裁きに聞こえてくる。同じものであってもこの内側にこの本当に喜んで、あの間違った神様にこの仕えていこうとしている中においては、あの、ね、金なんですよね。で次ですね、14節見てください。天幕のために赤くなめしたお羊の皮で覆いを作り、その上にかける覆いをジュゴンの皮で作る。二重書いて、さらに2枚書いてあるんですよ。でこの真っ赤っかのところ見てください。 赤くなめしたお羊の皮の覆いが3番目になるわけなんですね。でお羊が出てくるって言ったらね、どういうところかって言ったら、アブラハムがイサクを捧げようとしたときに、直前でナイフを下ろしたときに、下ろそうとしたとき、直前でやめてね、見つかりやめさせて、そして、お牛が、あれ、芝だっけかな、ヤブだっけかな、中に引っかかったのね。で、それを捧げたと。身代わりになって死んだんですよ。ですね。ということです。そして、先ほどの説明した、なんだっけ、あ、間違った。ごめんなさい、間違った。先ほど説明してません。レビ記の8章ですね。レビ記の8章を見ると、祭司とかがこれから神様のために使えますっていう認職式っていうんですけども、その時に大牛をほふって血を流して、そして右の耳たぶと、そして右の親指と、そして右足の親指、これにそれぞれ血を、その大牛の血をあてがうんです。それによって神様の声を聞くことができるようになる。そして神様の御用に預かるように手を動かす。それ神様の望んでいるところに、歩いていくっていうですね。これ全部含めた形で神、全て神様に仕えていくんだということを表しているわけですけども。で、このように血によって罪が許されたこと。これ同じですね。清められていることを表すわけなんです。で、これもだからイエス様に関わる話なんですよ。で、最後、ジュゴンの皮です。見てください。ジュゴン。じゃん。このジュゴンの皮はヘブル語では何を表してるのかなって言ってまだわからないんです。でも一応海のなんていうのかな、こうなんていうの、そう住んでる生き物かなというふうに思われているんですけれども、まあどす黒い色をしているんだろうということです。でこれが太陽の光から守られたり、砂嵐ですね、あの荒野で旅をしてますから砂嵐からも守られるし、また防水効果もあったかもしれません。でこのいろんなものに耐久性がある。イエス様が人として生きておられた時に耐久性がありましたよね。悪魔の誘惑を受けて私たちと同じように肉体が弱い肉体を持っていらっしゃったにもかかわらず、その悪魔の誘惑に打ち勝たれてですね、そしてそのイエス様が私たちと共にいてくださるわけです。そしてですね、一番特徴的なのはこの幕屋って内側から入っていくとすごく綺麗なんですよ。でしょ、内側から入ってたらこれですからね。で下に食材があるから、トムビシがあって、で金で光っていて、で上はこういうケルビムが、衣装が凝らされているものがあってですね、でも外側から見ると変哲も何も なんかかっこいいものないんですよ。イエス様のお姿がそんなお姿です。イザヤ書の53章の2節3節、彼は主の前にひこばいのように生えた、砂漠の地から出た根のように、彼は見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど、疎まれかな、これ蔑まれかな、私たちは彼を尊ばなかったと。 見とれるもの何にもなかったんです。いつも絵柄とイエス様の役割をしている人ってイケメンなんですね。だからどうしてもイエス様イケメンだと思い込んでしまいますが、それは違うと私いつも言うんです。でそれは聖書の根拠があるんです。今読んだところなんです。見栄えがなかったと。イエス様はかっこよくなかったんです。でもそのイエス様を信じている私たちも外から見たらなんか何やってんのっていうね、なんかさセレブが集まってるとかさ、なんか綺麗な格好してるとかね、なんかまあそういうそれっぽい集まりとか教会もあるけれどもでもねやっぱり世の中に負けますよ、ね、でも負けるっていう言葉使っていいのか分かんないけど簡単に言うとしょぼいんですよ。変哲も何もない、なんかかっこいいものないっすよね。ね。でも礼拝をしている本人たちはイエス様の素晴らしさを見るわけなんです。信仰によって見てるでしょ。これが礼拝なんですね。では次いきます。今まで幕を見てましたが、聖女の骨格になっているのはこのあれですね、この壁っていうかありますよね、この骨格になっているこの部分ですね。でこれがなんと板を組み合わせて作られているんです。これを読んでいきます。15節から25節まで一気に読みます。この幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作る。1枚の板は長さ10キュビト、板の1枚の長さは1キュビト半。板1枚ごとにはめ込みの補助を2つ作り、幕屋のすべての板にそのようにする。幕屋のために幕を作る。南側に20枚。その20枚の幕の下に銀の台座を40個作る。1枚の板の下にその2つの補助のために2個の台座があり、他の板の下にもその2つの補助のために2個の台座を作る。幕屋のもう一つの側、北側に板20枚、銀の台座40個、すなわち1枚の板に下に20個の台座、次の板の下にも2個の台座、幕屋の後ろ西側に板6枚を作る。幕の後ろの両隅のために板2枚を作る。これらは底部では別々であるが、上部では2つの間のところで1つに合わさるようにする。2枚ともそのようにする。それらが両隅となる。板は8枚、その銀の台座は16個、すなわち1枚の板の下に2個の台座、その他の板の下にも2個ずつの台座となるということなんですが、はい。あれ?皆さんに渡していなかった。ちょっと今、回してみてください。ここね、それまた原稿を使ってますので、ちょっと今パッと見てくださいね。わかりますか。これはね、姿勢上の部分ですけれどもね、よろしいですか。見ましたね。これ改めて印刷をしなければいけないですがですね。こっちにもね、あの上から見た図はありますよね。こっちね、ほら、この上から見た図がありますので、はい、どうぞ参考にしてくださいね。はい。で、この板は10キュビトが長さですね。幅が1キュビト半と言います。で、1キュビトがこのこの肘から、中指までの間ですね。見てくださいね。この私を見てくださいね。肘から中指ですよ。1キュビト半だからこんくらいですよね。こんくらいの板です。ですね。で、こんくらいですよね。で、補助を作って、そこに台座がそれぞれこの1枚に2つ置くわけです。ね、これ台座。で、これが銀で作ってます。銀。で、これを並べて、この立ち上げていくんです。で、後で棒が出てきますからね、この棒で支えるんですけど、並べていきます。 で並べてってで、全体でこれ1キュビット半をずっとこの、北側南側ってあの言ってるんですけども、あのこれ覚えておいてくださいね。この入り口の方が東なんですね。いつもこのね入り口って東側なんです。ですか。でこっちが西側なんです。必ずそうです。死んでもねずっと東なんです。西。で南っていうとこの下になるって覚えておいてくださいね。下ですね。そっちがあそうです。こっちが南でこっちが東、こっちが北です。西、はい、なんですね。で、こっちそれぞれが20枚ですか。20枚だから 1.5 キュビットかける20枚で30キュビットなんですよ、
うん、
ですね。でこの裏方だけがこれ6枚って言ってるんですね。9キュビットなんですよ全部かけると。あれ10キュビットってさっき言ってたのにって言ったら、この幅があるんですよね。板の幅が、幅っていうかこの厚さですね。あだから22キュビットだからだいこの半分ぐらいだから結構分厚いですね。22センチか、こんくらいですかね。こんくらいの分厚さなんですね。お結構太いねこのね。でそしてここのところがバレちゃう、あのこのこうばらけちゃうから、この隅の部分っていうのはすごく大事だから、このばらけないように補強するためにこの上に缶をつけて、うん、この内側かなんかにこのさらに板をね、この入れる。だから8枚になってるんですよという話がここに書いてあったわけなんです。ですね。金でまずアカシア材で作られてます。アカシア材っていうのはこの僕も何回も見たんですけど、ずっと砂漠の方ですね、彼らが荒野の旅をしているところですね。このパランの荒野とか、そこにたくさん入ってます。でなかなか害虫がついてこう草あの食べていくこともできない硬いものなんです。でも見た目は良くないですね。でイエス様のこの人間としてのお姿がよく現れてます。イエス様も、内側がですね、そうやって腐るということは全くありませんでした。そして金が覆われてます。つまりこれは神の栄光を表しています。だからイエス様の神であられて、そして人であられるというお姿がこう現れているわけなんですが、まあ、ちょっとずれるんですけど、この形ですね。これ立方体ってさっき話したじゃないですか。立方体他の箇所でも出てくるんですよ、聖書の。立方体。どこかわかります?言ってください。黙示録のどこですか?新天新地で新しいエルサレムが1万2000スタディオン。1万2000スタディオンってね、なんかね、日本列島すっぽり入りますけれども、ですね。それが、片辺なんですよ。それは幅と長さと高さ、横と長さとこの高さ全部立方体なんです。つまり 何が起こったかと言いますと、ここで表しているのはこれ神の臨在だって言ったんですよ。神のおられるところ、神の王座だって言ってましたよね。私たちが救いを完成するこの究極的に永遠に神と共に住むっていうところは、神とキリストの中にいるっていうことなんです、うん、一体になって中にいちゃうんです、うん、で私たちはとかくね、神がうちにいてくださる、聖霊がおられることで、キリストが私のうちに住んでおられる、これその通りですよ全く、うん、けれどももっとすごいことは、私たちがキリスト、神とキリストのうちにいるってことなんです。だから自分が神のことを知っている前に神に完全に知られてるんです。
あ、
ね、でこういう信仰を持つと楽になります。いろんなことが起こっても神が動かしてるんですね。私たちが一生懸命振り絞って、イエスもここになんか威力感じられるかなとかって、ね、そんなしなくていいんですよ ね, ですね。でそういうことですね。そしてですね、この板の下が銀になってました。銀、台座が前回見ました、学びましたが、銀というのは償いをするときに この奴隷がですね、牛を殺したときに、その牛の持ち主が、あ、逆かな、他人の奴隷、あ、奴隷を牛が殺したときか。で、この持ち主がね、銀30シェケルで支払うって書いてあるんですよ。償いをするとか、贖いをするっていうことなんです。なんでか分かりますか？なんで、ね、さっき言った通りです。地面に接触しているのがこの台座です。金がくっついちゃダメなんですよ。台座は銀、贖いが必要なんですよ。償いが必要なんですよ。では横木を見ましょう。横木というのがね、あ、もうこれ今見終わったんで、ね、この横木、これ見てくださいね。横木これですね。じゃあ読みましょう。またアカシア材で横木を作る、すなわち幕屋の一方の側の板のために5本、幕屋のもう一方の側の板のために横木5本、幕屋の後ろ西側の板のために横木を5本作る。板の中間にある中央横木は端から端まで通るようにする。その板 に金をかぶせ、横木を通す管を金で作る。横木にも金をかぶせる。こうしてあなたは山で示された定めの通りに幕屋を設営しなければならないと。で、横木がそれぞれの側面に5本です。ですね。で、それによって成り立てて、中に通しているので、これ、今このイラストを見ると、4本になってるじゃないですか。なんでかっていうと、この真ん中のところですね。真ん中のところは、板の中に通してるんです。板の中に。そうなんです。このね、28節見たら、中央横木が端から端まで通るようにすると書いてあります。このことによって板が崩れたり倒れたりすることがないと組み合わされているわけですね。で、これは実に教会をね、よく表してます。こう言ってます。パウロはエペソの4章の10節、キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられるのです。いいですね。成長して愛のうちに立て、愛するっていうことを成長でね、学んでいくんですよ。そして組み合わされていくことによってね、つまりそれぞれがそれぞれの分をこの私たちが果たすことによってね、そして愛によって成長する、恵みによって成長する、いろいろね言えますけれども、そして立て上げられていくって書いてます。立て上げるってね、こう私たちね、こう気軽に使うじゃないですか。立て上げるとかさ、家のね言葉なんだよ。建築の言葉なんですよ。そうでしょ。組み合わせるなんてね、これですよ、まさに組み合わせると。だから新約って分かってるようでなかなか分かってないっていうのは実は新約で、こういう背景があるんですよね。組み合わせてるんですよ。あと5本だっていうのがね、興味深い。これ5という数字ね、結構聖書に出てきます。先ほどもね、50個って書いてました。50個の輪っか、留め金の輪ね。で、ここでは5ですですね。で、実は後で外庭っていうのがね、この外庭ですね。外庭っていうのは50キュビットで、この、長さが100キュビットなんですね、確かですね。で、こういう感じで50とか50の2倍とかっていう風に5とか2倍とかこう出てきてですね、興味深いのはね、超興味深いのはイエス様の5000人の給食なんですよ。5000人の給食でね、パンを持ってきなさいと、自分たちのあるものを持ってきなさいって言った時に、パンが5つです、それに魚が 2匹いますってこう言ったんです。5つだって言ったの。で配ったら5000人なんです。で余ったらカゴに12、イスラエル部族でしょ、12がね。でもう一つは 青草の上に100人また50人ずつまとまってって書いてあるんですよ。でこれが今まで僕も気づいてなくて、まあ、中華書を見たらね、書いてあって、あ本当なんだ、50とか2とかね、100とか50×2 じゃないですか、5とか多くてですね、よく見るとこの分担して責任を持って分担してね、こうなんかやっていくっていうような、まあ、共通する大体そんな感じかな。人体の構造も面白いですね。5に2つで10とかね、手がね5本指で、そして10になるとか、このようにこの責任分担というか人間の責任をねこうやってると。で先ほどの、ね、エペソの、ね、4章の16節でこの組み合わされて立て上げられるという手前でね、このリーダーとして指導者として立てられているこの賜物について書いてありました。これもね5つあるんですよ。4章の11節にキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師、もうこの牧師また教師、これね2つに分けると5つ全部で合わせて5つなんですよね。でこうやって割り当てられているこの分担というか、そういう意味合いがあるような感じがします。だからね教会ってねやってるでしょ。だから僕は前はね分担表って好きじゃなかったんですよ。なんかねこの分担の時だけ行かなきゃいけないかなとかね、こうなんか義務ね、義務的に、クリスチャンになったばっかりの時は特に好きじゃなかったですね。なんかやだなとかって。だけどね今実は僕は歴代史をデボーションで見てますね。そこに24の組とかね、こう分担とかって書いてあるんですよ。やはりそれぞれが行っていくことによって効率を上げるっていうよりも全員が関われるんですよね。で全員がこういう責任を持っていくっていうね、でそれによって立て上げられていくっていう、まあ、そういうね大事な点があります。霊の家を立て上げるという。で最後にですね、この仕切る幕、こう祭司が入っていくこの幕がありますね。そしてこの大祭司が入る、年に1回入る垂れ幕があります。この幕について見ていきますですね。他のところで東からしか入れないんですよ。これ全部こういう感じで東から西にしか入れないんですよ、一直線でね。他のところ入れないんですよ。でこの仕切っているところを見ていきましょう。31節、また青色、紫、黄色のより糸、それにより糸で織った天布を用いて垂れ幕を作る。これに衣装を凝らしてケルビムを織り出す。この垂れ幕を金をかぶせたアカシア材の、4本の柱につける。その鍵は金で、柱は4つの銀の台座の上に据えられる。その垂れ幕を留め金の、その垂れ幕を留め金の下にかけ、垂れ幕の内側にアカシの箱を運び入れる。その垂れ幕はあなた方のために聖女と至聖女の仕切りとなる。で至聖女にあるアカシの箱の上にはなだめの蓋を置く。垂れ幕の外側には机を置く。机は幕屋の南側にある食台と向かい合わせる。その机は北側に置く。これもちょっと私印刷し損ねましたね、すいません。でこれはですね、まず、垂れ幕ですね。はい、これ見てください。垂れ幕ですね。この垂れ幕って先ほどの幕と同じ感じですね。はい、雨布を使って青色ですね。そして黄色ですね。そしてあとはケルビムを折るとですね。でこれがあって、そして仕切り、これをかけなきゃいけないんですね。地面にくっついちゃいけないんですよ。で柱をこの聖女と至聖女の間に この柱ね、これ上からのあれだとちょっと見づらいんですけども、4本の柱をこうやって、でそのところの上のところに、この留め金を作ると、うん、そしてそれによってこうかけてね、うん、かけるという内容になっているわけなんですね。でこの、この、柱の台座は先ほどと同じように、この銀になっていて、上の留め金の方は、金で作られています。でこれが、何度も言ってますけれども、これは1年に1回ちゃんとね決められた通りに入っていくと、大祭司がなんですけど、レビ記のね10章だったかなに、息子アロンの息子、大祭司アロンの息子2人が異なる火を持ってってね、でその火持ってったら、膝の中に入ってる火を持ってったらブワーってなって死んじゃったんですよ。というようにちょっと間違うと大変なことなんですよ。でこの垂れ幕非常に重要です、ね、こっちが高電圧で、なんかここになんか高電圧をなんか制御するなんかありますよ、ゴムかなんか分かんないけども、そんな感じですよね、簡単に言うとね。でこの垂れ幕が裂けた時があったんです。わかりますね、いつですか、避けたの、かけられた直後ですね。それがマタイの27章の50節51節読みますけれども、しかしイエスは再び大声で叫んで霊を渡された、すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと。すごくないですか。神は神だからこそ上からなんですよ。下からじゃないんですよ。ビビビって下から裂いたんじゃないですよ。上から裂いた。神ご自身がこのキリストが行われたことによってその仕切りを切り裂いてくださったんです。でこれはヘブル人への手紙の10章の19節20節にも書いてあって、この垂れ幕はキリストの肉体を表しているって書いてあるんです。読みますね。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいましたと。つまり今本当にこの気をつけなければ入ることができないような、本当に神と私たちの間にあるこの罪の仕切りとなっていたもの、イエス様ご自身が仕切りとなっていておられて、つまりご自分の肉体においてその罪をですね負ってくださってですね、それでイエス様肉体裂かれたから、それによってですよ、中に入ることは大胆にその神の御座に近づくことができるようになったんです。それで、同じくヘブルの4章の16節にこう書いてあります。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。恵みの御座だったんですね。裁きの御座じゃなくて、なぜかそれはイエス様が肉体を裂いてくださって、血を流してくださって、その仕切りとなってくださったからなんですよ。それで裂かれて、そして開かれて、私たちが祈る。祈りって特権ですね。祈んなきゃ損ですよ、クリスチャン。だから義務ってね、感じちゃう。私たちやっぱり肉あるからね。なんか祈んなきゃいけないのかなーって。でも、祈りが聞かれることをね、ぜひ経験してください。祈りは最高です。なぜか。恵みの御座ですよ。お父さんって言って、いよ、何欲しいのある、これ欲しいな、ね、肉欲しいんだけどって言ったら、なんか石をくれるわけないでしょってイエスもおっしゃったでしょ、ね、求めなさい、そうすれば与えられます。で恵みの御座なんです。美味しすぎるんです。でここね、柱が先4本だったりました。4という数字も実はよく出てきて、エゼキエル書1章でケルビムが4つ現れるんですね。 4つ現れて、その1つがなんと4つの顔と4つの翼があると。444ってね。そしてあとは四方からの風とかね。だからあとはイスラエルの宿営は東西南北という4つなんですよ。なんとなく取り囲むっていうイメージがありますね。取り囲む、ね、取り囲む。で福音書いくつあります？4つなんですよ。だからイエス様 を見る、もう徹底取材、取り囲み取材じゃないんだけど、毎日も来て、読売も来て、産経も来て、朝日も来て、4つ、ね、右から左まで勢ぞろい。そして一人の人、まあ、安倍首相だったらね、安倍首相だとこうマイク渡してね、でそれぞれがちょっとずつ違うね論調なんだよね。いやこれ同じインタビューだったのっていうね、同じとこでやったのっていう。でこういうのが4つの福音書だから、正直ね、1つ福音書読んで使徒の働きしたいんだよね。特にルカが、同じ書いたルカがさ、あの使徒の働き、あのなので同じルカ書いてますから、ヨハネ飛ばしたいと思うんだけどね。だけどヨハネ全然違う切り口なんですよ。4人がいて取り囲み取材したんですよ。証言をしたんですね。徹底的にイエスを見ようということなんですね。では最後36節から、あなたは天幕の入り口のために青、紫、黄色のよりと、それによりとで折った雨布を持ち、刺繍を施して垂れ幕を作らなければならない。その幕のためにアカシア材の柱を5本作り、これに金をかぶせる。その鍵も金である。それらの柱のために聖堂の台座を5つ鋳造すると。いうことで、先ほどのこの入り口のですね、祭司がこれ日々入ってくるところ、ここはですね、このケルビムが ないだけで他は同じですね。であとは柱が5本になってますですね。さっきあの5について説明しましたけれども、それから、あとですね、特徴的なのはあれですね、台座、何色になってますか、何の金属になってますか。
青銅
なんですよ。青銅、銀から青銅になっちゃったんですよね。外に接してんですよ。外庭ですよ。目の前が外庭の一番中心的なものは、本当に中心の中心は青銅の祭壇なんです。で次回それも学びます。青銅になって神の裁きを表しているということですね。そして柱っていうのがね、この実は出てくるんですね。第一テモテの3章の15節にこう書いてます。神の家とは真理の柱と土台である、生ける神の教会のことですと。土台でもあってね、この神の真理の土台でもあり、柱でもあると。真理が、真理の柱、真理の土台、私たちは真理に基づいて生きています。教会はそうですね。あの歌を歌うときね、賛美を歌うとき、メロディーってあんまり関係ない。あの教会史におけるあのあれですよ、あの歌ね、例えば今賛美歌だとおごそかってあるじゃないですか。あのルターのね作った歌とかね、あれビールのね居酒屋でね歌われたものなんですよ、メロディーとして。で、あと私の奥さんがね、あのピアノレッスン受けに行った時にね、韓国のね有名な賛美のねあれをね持ってったらね、クスクス笑ってたんですよ。もののけ姫のね、なんかあのそのメロディーなんだよね。だからあれなんですよ、メロディーが重要じゃないんですよね。メロディーはもちろん必要ですよ。そうじゃない、歌詞なんで、歌詞でそれを信仰を持って歌ってるんですよね。そしてあとはもちろん説教ありますよね。全部が聖書を根拠にしてます。真理を根拠にしてます。でそれ土台なんですね。でそれだけじゃなくて柱なんです。目に見えるんですよ。あ、これが遠くからも見えるんですよ。つまり私たちは告白をします。真理の告白をしてるんです。 だから、まあ、うちの教会ではやってないですけども使徒信条というのがあってですね、あのこの古代の教会からね、あの昔の教会からずっとですねこの唱えられていた信条というのがあるんですよね。で一番簡単な信条、これは私たちやってます。イエスは主である、
うん、
イエス様私の主です、告白してるでしょ、毎週してますよね、
うん、
そしてもうちょっと長くなると、あのペテロがイエス様について、あのあなたは生ける神の子キリストですと、でこれも信条です、この真理を告白してます。で私たち真理を表に出して、これをが私たちは信じてますと。いやこんなことやんなくていいよ、もうちょっとこうなんか心の中で収めていくだけでね、そんなはっきり言わなくてもって、そうするとね他の宗教と全然何やってるか分かんないですよ、
うんうんうん、
実は僕あの聖地行った時にヘブロンって行ってきたんですけど、でそこにアブラハム、イサク、ヤコブの、ね、墓があるんです。今ユダヤ教の人とイスラム教の人がねそれ祈りを捧げてるんですよ、こうまさに仕切ってね、こうそれする。でユダヤ教の方はあんまり分かんないけど、イスラム教の方行ったらね、イマムってね教師がいるんですよね、教師、いわゆる牧師みたいなもんだよね、キリスト教の、
うん、
なんか説明してんだけどね、歌歌うんだよね、シンプルなんですよ。しかもなんかちゃんと靴も脱いでね彼ら、うん、でこれもしかしたら分かんなかったらキリスト教だって言われてもしょうがねえなとかと思ったんですよ。私何が違いかなと僕思ったんです。表向きはねあんなんか似てるなって思ったけど、何が違うかって言ったら信仰告白ですよ、
うん、
彼らはアッラーは唯一の神である、そして唯一の使徒というかその預言者はムハンマドである、神には息子がいない、息子というのは神には子がいないって言ってです、私たちはイエスが神の御子キリストですっていう告白ですよ。正反対、彼らは反キリストなんですよ、うん、そうでしょ、うん、全然違う、正反対なんですよ。でこうやって真理の柱を持っているということです。これ言うの忘れてたのね、
うん、
はい、ということでじっくり学びました。ではお祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。本当に一つ一つを見てイエス様の素晴らしさと、私たちが礼拝生活教会生活をしていることの恵みを知ることができたことがありがとうございます。こうやって互いに御言葉を照らしていきな、この見ていきながら本当に祈って本当に一生懸命通ってきて、そして、こうやって集まっていることを本当に幸いに思います。なんかなんとなくいつもいるから、思うんですけれども、これ外に出て、ちょっとこのなんか離れたらもう巻き込まれてしまうようなものも、で本当はなんか そして神様の言葉聞いたら裁かれるような感じになっちゃうけど、そうではなくて本当に恵みの中にいる、栄光の中にいる、素晴らしさの中にいるということを私たちは内側に入ると知ることができます。神様どうか、この中にいつまでも留まって、そして私たちが互いに組み合わされて成長できます、愛によって成長しますようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。